笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本郁夫です。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本郁夫が、毎回素敵なゲストとともにお送りする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は東京スタジオにてお送りいたします。
オープラインレディオ夢の種。
改めまして皆さんこんにちは。人材育成コーチいくちゃんこと岸本郁夫です。お昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんとですね、3月ももう後半に入ってまいりましたね。もうね、年度が変わるなというような、そんな頃です。皆様ですね、進路進学、そしてですね、卒業、いろんなことがあってですね、もうね、別れもあり、そして新たな出会いもあり、とそんな3月なんじゃないかななんていうふうに思っております。私岸本郁夫のですね、1分間、近況報告といたしましてはですね、4月の、頭のですね、土曜日はですね、あちこちでいろんな司会をさせていただいております。4月の4日は岡山にてですね、カウンセラーをしていらっしゃいます名郷玲穂さんの出版記念講演会の総合司会、またですね、4月5日はですね、大阪にてドリカムの、アクティブ連講師仲間でもあります増田恭子ちゃんのですね、出版記念講演会の司会をさせていただいております。またですね、5月に入りますとですね、今度は、岡山県にあります IPU 環太平洋大学のですね、を会場にですね、中国5県の日本コーチ協会、合同チャプター合同学習会というですね、まあ、コーチングの、学会、勉強会があるわけなんですけれども、それのですね、セミナーの第1部でのですね、パネルディスカッションを私がファシリテートすることになりました。パチパチパチ頑張りますよ。またですね、6月に入りますとね、これはね、夢の種ラジオの仲間でもあります関西チャンネルのですね、中井純子さん、中純と一緒に回る、松下幸之助歴史館ツアーのツアーコンダクターもですね、今年も私岸本郁夫が務めるということで、もうすでに満席でございます。こちらもですね、追加でですね、開催できたらなということで検討しているところでございますが、まあですね、いろいろ、詳しい活動の方はインターネットの方でですね、検索してみてください。 SDGs の研修だとかですね、リーダーシップ研修、ファシリテーション、講演、講座関係のですね、ご用命はですね、株式会社100年人、こちらにですね、ぜひぜひアクセスしていただきたいと思います。www.hyakunenbito.com 100年人 .com、 またですね、私この番組のですね、アーカイブスの方はですね、ひらがなで岸本郁夫で検索していただくと出てまいりますので、ぜひぜひアクセスしていただきたいと思います。さて、私のですね、近況報告はここまでにいたしまして、本日もですね、素敵なゲストにお越しいただきました。2週、連続のですね、ゲスト出演でございます。それではお呼びいたしましょう。4年3ヶ月有給休暇をもらって世界一周5万5000キロを自転車で走ってきたミキハウス社長室の坂本達さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、2週続けてということでございます。
はい、
はい、坂本達さんのですね、プロフィールをですね、私の方から簡単にご紹介させていただきます。1968年東京都生まれでいらっしゃいます。1992年に早稲田大学卒業後ですね、株式会社ミキハウスに入社されます。そしてその時にですね、1995年から、12月、なんとですね、4年3ヶ月で自転車世界一周を、 成し遂げられました。43カ国5万5000キロを走破でございます。そしてですね、また、メディアにもですね、世界なぜそこに日本人だとかですね、笑ってこらえてなどですね、たくさんメディアにもご出演、いただいております。現在はですね、勤務の傍ら、講演活動を続けながら、そして、著書の印税でですね、お世話になったギニアの村で、医師を目指す、学生の奨学金制度を設立されました。ブータンでは、そのですね、幼稚園小学校を支援されていらっしゃいます。東日本大震災のですね、時の、被災以降ですね、チャリティートークイベントを続けてですね、被災孤児への、育英金だとか奨学金等をですね、通してですね、印税を全額寄付されていらっしゃいます。2015年よりはですね、なんと坂本家一家4人でですね、自転車による世界6大大、大冒険に、挑戦中ということでございまして、そんな坂本達さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、2週目でございます。前回ですね、喋り足りなかったということでございますね。まあ、いろんな活動ねされてらっしゃる坂本達さんなんですけども、本当前回ですね、世界一周している最中に、マラリアで、ギニアで倒れたと。でそこで、お世話になったシェリフドクターとともにですね、その帰国後、井戸を掘るという、ね、プロジェクトをされて、井戸掘りプロジェクトというところ、
印税のプロジェクトですね。
印税で、
井戸
を掘ったというですね、タツの、あれですね、
タツの恩返し
プロジェクトでございましたね。、はい。まあ、このあたりから、入っていこうかなというふうに思うんですけれども、井戸以外にもいろんな活動されてますね、その後。
はい、先週はその村人たちと本当に命の水と言われる井戸を掘って、でその後、村人たち、特にドクターがですね、その病気をなくすために、できたその綺麗な水、今度は医療面、
はい、
本当にベーシックヒューマンニーズなんですけど、それを充実させたいということで、診療所を作りたいってこう言い出してくれたんですよね。
なるほど。
でやっぱり自分たちのことは自分たちでやりたいという彼の気持ちをすごく汲んで、で彼が、もう土地の権利書から保健所とか地元の有力者の推薦状とかを持ってきて、もう資材も集められるだけ集めて、あとはこれだけ例えば鉄筋とかセメントとか砂とかブロックがあればできるんだ、でそこまでもうプレゼンしてきましたから、もうこれは来たと思って、で診療所ロケットスタートでみんなで作ったりしたんですね。
そうですか。うわ、
やっぱり支援ってすごく難しくて、できるだけ自分たちでやるその自助努力、やっぱり引き出さないと、いつまでも、ね、こう支援し続けるっていうのは彼らにとっても良くないことなので、まあ、そんなことをずっと続けて、で最後は診療所とか井戸ができたのは嬉しいけども、まあ、タツが来てくれるのが一番嬉しいんだとか、まあ、彼らはそういうことを言うわけですよね。
嬉しいですよね。
何度も通っちゃうんです
けど、ね、なるほどね。そうですよ。
でその後は、ブータンという国でも世界一周中にご縁がありまして、
はい、
そこで出会った人が初等教育、特に幼稚園を始めたいということで、その支援もこれも5年ぐらいかかってなんですけど、応援させてもらったりとか、
はい、
世界一周のご縁からたくさんの、まあ、学びというかですね、活動をさせて、もらってました。
はい、タツさんの一番最初の、ね、著書やったの中で、ね、ソナムさんとの、ね、つながり この、ね、お話が出てくるんですけども、そこがご縁になって、
そうですね、
ブータンでございますね。
はい、
もうブータンも相当通われてますよね。
はい、実は大学、母校の早稲田大学で客員教員として、はい、まあ、授業を持ってた時がありまして、
はい、
その人たち学生たちにブータンでフィールドワークを、してもらおうと思って、で現地に一緒に連れてって、で、まあ、10日ぐらい過ごして、まあ、現地でボランティアやったり、農家泊まったり、プレゼンテーションしたりとか、でそういうのを発表する、まあ、それを続けてましたので、毎年通ってましたね。
なるほど、ね、そういった活動を続けながら、まあ、世界一周は、まあ、ご自身の夢だったかもしれませんけれども、はい、それがまた次の社会へとつながっていかれるっていうね。
そうですね、こんな風になるとは思ってなかったですけどね、本当に縁というのは不思議だなと思います。
いやー、すごいですね。で帰国されてから、まあ、日本にですね、日本大陸をで、ね、日本のです、ね、あちこちをこう縦断される、この恩返しプロジェクトがあったり、夢の架け橋プロジェクトがあったり、でそんな中でご家族ができるわけですよね。
はい、
タスさんがまた、ね、結婚されたってびっくりしましたよ。
そう、そう、そうだった、そうなんです。で結婚した時に、うん、まあ、妻と、うん、あのいつか家族子供ができたら家族で世界回りたいねっていう話をねちょっと してたんですよ。
家族で世界を回りたいね、うん、
まあ、でも実際子供授かって子育てしてると本当に大変で、そんな世界一周どころじゃ現実ないわけですよね、うんうんうんうん、ですけど僕の心の中ではやっぱり家族で共有したいっていう思いがありまして、
なるほど、
で家族だったらどれだけのことができるんだろうか、うん、どこまでできるんだろうか、うん、まあ、そういうのをチャレンジしたいという思い、うん、同時に子供の一人の力では見れない世界をやっぱり僕がこう連れてってあげたりとか、うん、世界一周の時のつながりで合わせてあげたいとか、うん、まあ、そういう思いがありましたので、うん、今から5年前に、はい、坂本家6大陸大冒険、
大冒険
というのを始めたんです、
う
ん、
なるほど、はい、まずこれどういうあれですかね、あれ旅行になったんですかね、
はい、最長で8年計画とりあえずプロジェクト夢は大きくないと、
なるほど、
小さくなることはあっても大きくなるの難しいですから、うん、まあ、最初は大きくですね、大きく、
はい、
で
夢大きく、
毎年3ヶ月かけて、
うん、
でも子供たち学校がありますので、
そうですね、
まあ、夏休みの1ヶ月半と、学校をちょっと1ヶ月半早く休んで、
うんうんうん、
毎年3ヶ月かけて世界の6大陸、毎年違う文化の国を、自転車で走ろうというものをスタートさせました。まあ、ただ私の妻はよく坂本さんの奥さんだから自転車好きなんでしょうって言われるんですけど、
これが
また、
これがまた
ママチャリしか乗ったことのないインドアの女性で自転車のヘルメットかぶらせたときに前と後ろ反対に
か
ぶりました、
あ、そうなんですか、
こんな人がいるのかみたいな突っ込めなくて、まあ、本人が気づくまで、ね、待ってたぐらいの女性なんですけど、
あら、そうだったんですか、ねえ、タさん相当こう、ね、奥様と一緒にこうコミュニケーションを取りながら、でも一緒に世界、自分の、ね、夢も叶えたいし、家族との夢も叶えたいし、うん、結構いろんなこう対話されたんじゃないかなと思うんですけれども、
そうですね、やっぱり、うん、まあ、子供がまあ目の前にいる中で、うん、私たち、まあ、特に妻はその子育てが、メインというかにやってましたので、はい、まあ、実際大変なんだけれども、なんていうんでしょう、そんな世界でチャレンジする、どうせ大変なんだったら、うん、洗濯機もスーパーもないけども、
うん、
どうせ大変なんだったら海外でやろうかと、
おーすごい
言ってくれまして、実は第1ステージ5年前に長男はまだ幼稚園の、はい、年長さん5歳、
はい、5歳
で次男はまだ2歳、
2歳、
おーというタイミングで出発しました、
うんうんうん、
ですからもう周りの人にはそんなちっちゃい子連れて大丈夫、はい、
うんうんうん、
そんな自転車でどうするの、
はい、
学校の教育どうするつもりなんですか、うん、もうみんなにこう散々言われてですね、
そうでしたか、
まあ、ですけどこんな僕たちを理解して応援してくれるのは、うん、ミキハウスの社長と、うん、まあ、社員で、
うん、なるほど、
応援すると、
素晴らしい、ミキちゃん、ミキハウス
行ってこいと言ってもらえて、うん、もう本当にもう涙が出るような思いで、うん、まあ、スタートしたのが、はい、2015年ですね。
なるほど、はい、でもすごいですね、奥様相当ね、
うん、
ご理解いただいたというか、すごい
理解っていうかですね、うんうん、まあ、タツさんの奥さんだからやんなきゃいけないって最初は思ってたと思うんですけども、でも実際、うん、ね、うん、大変な日々で、うん、
なるほど、
妻がなんか高校の同級生に会いに行った時は、はい、私だったら慰謝料請求して離婚するわって言われて帰ってきたぐらい
本当ですか、あら、
はい、でも本当によく頑張ってくれて、
いや、そうなんですね、
は
い、
で実はそのスタートした時が、子供がまだまだ小さかったんですけれども、うん、毎年この自転車でちっちゃい子が走ってると、うん、世界中のいろんな国でいろんな人たちが頑張ってるね、君たちすごいね、
うん、
こう声かけてくれるので、
うん、
まあ、本当に子供たちがこう自信を持って、うん、どんな世界行っても頑張ってたら認められるんだ、うんうん、
頑張ってたら認められるんだ、そう
そう、頑張ってたらいつか終わるんだと、
うん、
そういうことを体験からこう学んでくれてる、それをもう毎年毎年やってきてますので、
うん、
まあ、最初は、うん、自分で漕げなかった弟も、うん、
はい、
まあ、3年目から自分の自転車で漕げるようになりましたし、
素晴らしい、
長男はもう3年生で小3ですけど、
はい、
1日60キロ以上も走れるようになったりとか、
すごいですよね、60キロ走るって ね、
うん、
トレーニングしてないと
なかなか大変、
ね、大人でも結構ありますよ、
うん、いきなりだとちょっと大変かもしれないですけどね、うん、
本当ですね、うん、なるほどな、ね、あの坂本達さんのですね、あのオフィシャルホームページの方にはですね、こちらのですね、あの坂本家ロック大陸大冒険のですね様子、またはこれ動画の方もですねたくさん出ておりますので、ぜひぜひアクセスしていただきまして、あの動画の方もね、ご覧いただけたらなというふうに思っております。さあ、番組のですね後半はですね、坂本達さんの、これからの夢、その辺りを聞いてみたいと思います。
夢の種、
笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、番組の後半戦でございます。本日のゲストは4年3ヶ月有給休暇をもらって世界一周しちゃった、ミキハウスのですね社長室、坂本達さんに、お越しいただいております。さあ後半戦でございます。達さん、いろいろとですね、まあ、このねご家族で回られて、六大陸大冒険もあったと思うんですけれどもね、いろいろエピソードあったんじゃないかななんて思うんですが、うん、いかがでしたかね。
はい、まあ、一人で世界回ってる、自転車で回ってる時と家族も全く違いまして、うん、まあ、一人だったらどこで泊まって何を食べても、大丈夫でしたけど、まあ、とにかく子供が小さいので安全面に気をつける、もうそれが本当に大きいところですね。当時は一人で回っている時はどんなところで泊まって写真を撮っても交流を撮ってもよかったですけど、今写真一枚撮るのも泊まっちゃ嫌だ、泊まんないで、で無理して泊まると行くの嫌だ、自転車乗ってくれなくて写真もろくに撮れない。
そうなんですか。
現地の人との会話もなかなか難しかったりするんですけど、そんな中でまさに1年目にですね、ものすごい風が強かったニュージーランドでの話なんですけど、
はい、
妻が次男を後ろ、子供の背に乗せてるときに風が爆風が吹いて、
あ
の道路で転倒したんです、倒れたのね。
あら、
それを見てた現地の人が車を飛び出して助けに来てくれて、こんな強い風の強い中何やってるの、
うん、
いや僕たちキャンプ場に行ってテント張ろうと思ってたんですけど、うん、まあ、これは無理だからうちに来なさいって呼んでくれたんですよね。
あ、助かった。
まあ、でもその行った家が、あの工事中の家で、まあ、いわゆるその鉄筋とか瓦礫とかいっぱいあったり、まあ、左官道具が置いてあったりとか、
は
あ、で通された家が窓のない、まあ、ちょっと湿っぽい、
はあ、うんうん、
まあ、僕らの感覚だったらちょっとうちは今日散らかってるからっていうような家だったんですよ。
なるほど、う
ん、でも、
でも
本当に親切っていうのは、
うん、
こういうことだよね。つまり、
うん、
まあ、僕らの都合でうち散らかってるからって断るかもしれないけど、そんなに風が強い状況で、テント張るなんて、だったらそういう場所でもテント張らずに、風の当たらないとこで泊まれたらそれはそれでやっぱありがたいわけですよ。
そうですね。
でそんなところでその家の子供2人、あの学校に行ってない、いわゆるホームスクーリング、
はあ、まあ、
家で勉強する子たち で僕たちが来ることが本当に子供たちにいい教育なの、お母さんが言うんですよ。どういうことですかっていうと、いや子供たちの前であなたたちが感謝の気持ちを述べてくれていると、それを子供たちは見ていると、要するに子供にとってお母さんがこう、ね、感謝されているのは誇り高いことですし、困っている人がいたら助けるというのを教えなくても子供たちはそれを見ているわけです、親を見ながら、あ、こういう時にはこういう人は困っているんだ、だからこの子たちはその経験を通じてたくさんのことを学ぶことができる、こういう教育の仕方ってあるのか、学校行ってもちろん弱い人、困っている人いたら助けなさいって言うけれども、でも実際どんな人が困っているのって、それってなかなか経験を通じないとわからないことでもあると思うんですよね。
なるほど、
こういう勉強の仕方ってあるんだな、
それこそ経験を通じてね、世界一周した経験を通じたね、それを経験があるタスさんだからこそね、そういったことが大事なんだっていうね、ところなんでしょうね。
そうです ね、ありましたね。ね、
またはね、それはやっぱり一番最初にね、世界地図をバッと広げてくださったお父様からの教えが、 そのままお子さんへにつながってると。
そうですね、もう経験することによって、うん、じゃあ、あの妻が、ね、子供たちに聞いたらしいんですけど、はい、ね、困ってる人いたらどうするって子供たちに聞いた、はい、僕のいないところでね、うんうん、したらうちに泊めてあげるとかお兄ちゃんが言って、おもちゃも貸してあげるとか弟が言っていて、うんうん、まあ、要するに、うん、あの自分たちが困ってる状況で助けられたのを知ってますから、うん、今度は自分たちが助ける番だというのをこう言わなくてもね、うん、まあ、学んでるっていうのはやっぱりいい、まあ、教育っていうか、まあ、子育てになるのかなってね、すごく思いますね。
なるほど。あの達さんのですね、これからのね、あの話をちょっと聞いてみたいなと思うんですけれどもね、はい、今達さんが思い描かれていらっしゃる夢ってどんな感じですか？
う
ん、
もうね、本当に大きい、まあ、夢っていう言っていいのかどうかわからないんですけど、やっぱり最終的には、まあ、世界がまあ 平和になっていくっていうことかなって思うんですっていうのも、うんうん、やっぱり世界一人で回ってた時に、うん、内戦が終わった時のところの国って、はい、やっぱり食べ物厳しいし、人々の心がやっぱり人間不信になっていて、走りにくかった、道路もボロボロで地雷が埋まってる、だから道路から少しでも離れたらもう危ないというような状況、やっぱ平和がないと走れないわけですよ。
平和がないと走れないんですね。なるほど。
でマラリアにかかったりいろんな病気する中で、まあ、健康がなければ自転車乗ることもできない。
そうですね、うん、
だいわゆるその、まあ、SDGs って言いますけども、うん、なんかそういうものを通じて、うん、そのまあ、非常に一人の力って小さいんですけれども、でもまあ無力ではなくて、講演会を通じてとか、はい、本を通じてとか、いろんなメッセージを伝えることで、まあ、つながっているっていうのはすごく実感してるんですよね。なんか自分の力がどこまでっていうそので届くかっていうのは分からないですけども、まあ、大きい夢としては、もういろんな人たちがこう認め合って、まあ、許し合って、まあ、そういう世界になるような、で子どもたちにそういうことを考えたり実行するようなきっかけになれれば、まあ、体の動く限りは、あの世界を回って、あの実は2ヶ月前にあの三男が生まれまして、
わー、おめでとうございます
彼ともまだ走らなきゃいけませんから、
は
い、
本当ですね
体の動く限りは、ね、うん、体を通じて、まあ、経験をして、はい、でちょっともう体がしんどくなってきたら、うん、はい、E バイク、まあ、電動バイクにしてこれはちょっとオフレコでまあ、体動かなくなってきたら、いろいろ本とか講演会とか、まあ、授業などを通じて、あの伝えていきたい、まあ、そんなことが大きい夢かなと思いますね。
坂本家は今度ですね、5人で、世界を回るとね、ね、そしてですね、あれですね、あのやった、掘った、はい、そして次が
次が、あ、100万回のありがとうですね。
100万回のありがとうですね、はい、で次もまた何かあるのかななんて僕は思っててですね、期待してるんですよ。す
ごく本ですか、
はい、
本にはちょっと今のところですね、さっきお話ししたみたいな写真がまずちゃんと撮れないので、実は今、自転車の前後に、はい、カメラをつけて、動画ムービーを撮ってるんですね。
そうなんですか。
ソニーのアクションカムっていうのを、実は5台もつけてまして、
あ、すごい、
それをずっと撮りためてて、まあ、プロの方が編集をしてくれていて、ではそれで、もう毎年毎年取りためているので、子どもの成長とかがずっと見えるようになっているんですけど、もしかしたらそのドキュメンタリーになるかもしれないので、うわ、まあ、さっきいくちゃんが言ってくれたんですけど、はい、YouTube に坂本家六大陸大冒険で探すと、はい、今ね40本ぐらいの載ってるのかな、
もう見たんですけどすごいですね。
1個ね3分とか5分ぐらいのストーリーで短いのが、そうそうそう、さすがプロが作ってるのがあるんですけど、まあ、本の代わりに、やっぱ今の世代の子たちってメディアでこうね、スッと入ってくるので、まあ、そういう形になるのかな、なったらいいなっていうふうに思ってますね。
なるほど。またですね、これがプロ、ね、オープンになった際には私 の、ね、あのホームページだとか、この、番組の方でも PR させていただきたいなというふうに思って、
ぜひ見ていただきたいです、
ね、はい、ということで、このままですね、タスさんには、残っていただいて番組のエンディングの方に向かいたいと思います。 笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。もうエンディングのお時間となりました。本日のゲストは4年3ヶ月有給休暇をもらって自転車で世界一周しちゃったミキハウス社長室の坂本達さんをお招きしてお送りいたしました。達さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、いかがでしたでしょうか。
今週もあっという間でしたけど、はい、いくちゃんが素晴らしい喋りをするところに今回は本当に感動しましたね。
いやー嬉しい。いや僕ね、それこそもうタスさんとの出会いね、この15年前になりますけれども、内閣が主催しているね、東南アジア青年の船、こちらにでですね、はい、世界を回る旅をご一緒させていただいてからのご縁なんですけどね、うん、ちょうど今ね、この東亜船も、ね、募集期間中でございますので、はい、ぜひ内閣府をですね、青年国際交流事業、これをですね、検索していただけますとですね、出てきます東南アジア青年の船、またはですね、世界青年の船とかですね、コア事業とかたくさん、日中日韓いろんな、ね、プログラムたくさんありますんで、うん、ぜひぜひ、応募していただきたいななんていうふうに思ってるところですね。
私の知る限り最高のプログラムですからね。
最高ですね、
はい、本当にこれ以上素晴らしいプログラムはないっていうぐらいの、
はい、本当に私ここでね、いろんな多くのことを学ばせてもらったんですけど、やっぱその時にねイメージしたことがやっぱり今もこうやってね形になって夢が叶っているわけでございます。まあその時はねもうタスさんにねもういろいろこう泣いてこうすがった時期もあるんですよね。
いろいろ相談してくれましたね。
どうしたらいいんだろうね僕みたいなね、そんなこともありましたけれども、もうこうやって番組で、ね、ご一緒させていただくことでもう本当に僕ねまた一つ大きな夢が叶ったなというそんな、ひとときでございました。さあタスさんですね、もう、ですね3月、もうあれですね4月の22日ですね、
はい、
神戸の方の、シルバーカレッジで、講演会が、うん、もう開催予定ということでございましたね、
はい
はい、講演予定はまたこれホームページの方を見ていただけたら、ね、よろしいでしょうか、はい、
坂本達で検索するとホームページオフィシャルサイト出てきますので、はい、見ていただきたいと思います、はい、
じゃんじゃんですね坂本達さんへの、お便りまたはですね講演会以来、いろいろとですねトークライブいろんなですねご依頼の方を、送っていただけたらと思っております。最後にですね、この番組、聞いていらっしゃるリスナーの皆さんがですねたくさんいらっしゃるんですよ、一言達さんからですね、メッセージいただきたいと思います、うんうん、
多くの人たちがなんか自分のことを過小評価っていうと 変なんですけども、まあ、自分は無理とか自分なんかって思う人が多いと思うんですけど、そう思わずに自分はこんなことができるんだ、完璧じゃなくても動いてみることでたくさんのことが実現すると思うんです。子供たちを世界に、一緒に回ってると英語とか言葉ができなくてもとにかく飛び込んでいくと、子供同士言葉通じなくても楽しそうに遊んでるんですよね。だからいろんな人たちにいろんな可能性があると思いますので、自分の可能性を信じて、うん、自分のことを過小評価せずにですね、うん、できないんじゃないかなじゃなくてできるできると思ってね、うん、活躍していっていただきたいなって思います。
なるほど、自分を信じて過小評価せずにできるできるいきましょう ね,
ですね、
はい、タツさんからですねたくさんのことを、メッセージいただきました。そしてですね私自身もこのねタツさんからの教えをですね胸に秘めてこれからも、ぜひね100年先に続く人育て、続けていきたいなというふうに思っているところでございます。タツさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は東京スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は感謝を込めて今日も笑顔で人材育成コーチいくちゃんこと岸本育夫と
ミキハウスの坂本達
でした。それではまた来週ありがとうございました。達さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来てください。
また来ます。
ありがとうございました。